井商事の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井商事がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル氏と桜井商事をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。改めまして、11月もですね、時間が進みましてちょっと肌寒い、もう寒いというような日も出てきましたけども、皆さんお体大丈夫でしょうか。私はですね、意外と風邪がには強くてですね、あまり風邪ひいたことないんですけども、ぜひ皆さんも注意していただきたいと思います。今週はまた先週に引き続いて群馬県警の警察官32年なさったという大原翔平さんをお迎えしています。大原さん、今年もよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
先週裏金の話なかなか長い話いたし私興味持ってる、もう一つ興味持ってるのはですね、はい、何年か前に安藤さんという警察のトップ、ご存知ですか。
はい、はい、安藤高春だったと思います。
高春、あ、そうですか。
群馬県警本部長で来ましたね。
あ、昔、はい、あ、そうですか。なんかその方がトップになった時にどなたかが言ったか分かんないですけど、安藤さんがトップになったんで選別金、要するに転勤したりこういろんな人が移った時、こう選別として金が出る、あれをやめると思ったんだという人がいたんですよ。でも、いや、安藤さんでもやめれなかったんだねっていう、誰から聞いたか忘れて、あの選別期ってどういうことなんですか。
選別は私がちょっと思うには3通りあるんですけど、人事異動の時に、はい、警察部内の、部下や周辺仲間がお金を渡して送り出すと。
あ、それ一般でもやってますよね、そんなことはね、はいはいはい、それと
それからですね、はい、警察署長もしくは県警本部の課長級、これは署長と課長一緒なんですけど、はいはいはい、所属長ですね、はいはい、これらが一般の方に、自動車のレッカー業者とかですね、飲食店でお世話になる人とか、そういう人に表彰状を渡すんですね、
はいはいはい、
感謝状、その見返りに人事異動の時に一般の方からお金を集めていく、これがでかいんですよ。相手は企業ですから。それから3つ目が警察内部の、署長課長級が裏金で、いろんな名目で、集めてストックしてあった現金、
はいはい、
これを、次の所属長が来るときには金庫を空にしていくということで持ち去る。ですからこれを選別と言っていいかどうか分かりませんけど、今まで自分の器量でストックしてきたお金を持ってる。
なるほどね。
ですから所属長になりたいんです、みんな。そんな3通りがあると思いますけ ど、
あ、なるほど、ね、
それで今安藤さんの話、ちょっとですね、その頃のことかどうかですけども、群馬県警でも選別があんまり、派手なので、はい、やめようじゃないかという話はあったことは時期ありましたね。
あ、
しかしまた復帰ですよ。
あ、ですから大村さんもなんか選別をいただいたってことあるんですか。
あ、私も
何がしか
のたくさんやり、個人的には渡しますから、また移動するときには
帰ってくるとい
ただきます。
その裏的なお金はいただいたことあるんですか。
あります。
あ、そうですか、
はい、
よかったですね。なかなか警察いい商売ですね。
いいとこですよ。生産活動ないんですから。
そうです、ね、
予算 年度が変われば予算ついてきて、
はい、使い切ればいいと。
県警本部というところが一番おいしいんですね、
は
い、
あ、そうなんですか、
はい、警察署が仕事をするんですけど、予算を配るのは県警本部なんで、
はい、
やっぱり世間体も県警本部行ってると言えばいいでしょうけども、お金もなるんです。
あ、なるほどね。まあ、じゃあやっぱりそうすると偉くなった方が得っていうこと
ですね。
も
ちろんね、はい、階級が一つ上がればもらう手当が倍になるというぐらいですから。
そうですか、
はい、
羨ましい、ね、自分も警察になってればよかったですかね。
あ、桜井さんの器量ならいいと、ね、こ行ったでしょうね。
結構ね、本当に自白させるの得意ですったと思うんですけど、それでね、ちょっとお話今度は冤罪の方に戻しますけど、は
い、そうですね、
はい、東住吉事件ご存知ですよね。先月
東住吉事件、
はい、
はい、
あれお聞きになってどんな感じで持たれましたかね。
ガソリンの放火の関係ですよね。いや、 以前にもですねこの事件が起きた時にはニュースになったような気がしてたんですけども、改めてこの間の釈放なり、の事件に、最新の開始のですね、
はい、
ニュースに接して、
はい、
この事件があったことよりもはるかに前ですけども、私が関東地区の警察官を集めた講習会で、東京の学校で学んだ時に、そこの教授がですね、
はい、
ガソリンは戻るんだというガソリンの日は戻るんだということを言ったんですよ。
自分の方にですか？
そうです、
はいはいはい、
ですから、
はい、
放火して逃げようと思ったところに、火種のところにガソリンを撒いて逃げるときには、
はい、
撒いたガソリンが向こうに火の元に届いたときに自分のところにまだ戻るんで必ず自分は怪我するんだ、
はいはいはいはい、
こういうことを聞いたことを思い出して、この事件で7リットルものガソリンがですね、漏れてて自分が怪我しないはずはない。
7リットルって皆さん想像、大きな2リットルのペットボトル3本半ですよね。
そうです、
凄まじい量ですよね。そうでもね、小原さんね、ちょっと7リットルを巻いて、ターボライターで火をつけ、今その犯人とされて火やけども何もしてないんですよ。
そうだった、そうですね。
それでなんかね、近所の人が、車の下からポロちょろちょろちょろっと燃えてる火を目撃してるんですよ。で、例えばそういう事実を警察がこう調べた場合、それが捜査会議でこう正しく評価されてないんですかね。
捜査会議でも出るでしょうけど、
ね、
筋書きがですね、もう保険に入ってるとか、なんかそういう、
要するに1500万の子供が入ってると、でしかも借金があるとかこう言われて、例えばマンションを買う準備してたとかいろいろ言われて、それがなんかね、こう心証になってしまったような感じ。全部一応説明はできるんですよ。
もうそちらが本筋で捜査が進んでしまいますから、そういう重要な話も消されてしまいますね。
例えばですから、要するに東吉の場合はそういう路線が引かれてしまうと、もう戻らないということなんですか？
戻らないですね、
はい、そうすると、それでまあ多少矛盾があってもそういうこともあるかもしれないで言っちゃうんですか？
それは今までの捜査の指揮が間違ってたということの幹部の責任になりますから、戻さないでしょう。
私ですね、いつも不思議に思うのは、なぜこう警察で冤罪が作られてしまうのかと思うんですけど、大原さんとして何か理由として挙げられることありますかね？
いろんな事件が起きると捜査員が一斉に動きますけど、
はい、
いろんな情報が集まる、また内部、はい、外部からも情報が来る。そうするとそれを捜査指揮している警部級以上のですね、
はい、
ものがこの筋ということを認識したら、他のその捜査の筋を曲げる情報があったとしても、多分曲げないと思います。
まあ、先ほどの話と同じようなあれですね。
警察の幹部が自分の責任にもなりますから。
その幹部というのは要するに捜査指揮する、警部クラスとか、そう県警から派遣されるって、そういう。
そうですね、班長とか強行犯班長とかよく呼んでましたけど、
はいはい、
県警本部の警部級、それは中間幹部ですよ、
はいはい、
ですから下の刑事なり聞き込みする班がいて、それが指揮をして、
はい、
上の本部長や何かに報告をする、
はい、
一旦報告してた方向が違う情報から間違ったと言ったら自分のポストがなくなるじゃないですか。
あ、そうなんですか、
はい、ですからこれは曲げないですよ。
あ、
は
い、
その筋書き通りに行って、そして結果は事件が起きてるんですから、
はいはいはい、
それでいいわけですよ。それで自白を求めて追及して誘導尋問して、そうすれば裁判官もそのまま行っちゃうんですから、
そう、でその部分はまた後として、じゃあ、そうすると、じゃあその冤罪なくすには、その例えば方向性間違った場合はその間違ってもいいんだということになればいいわけですね。もしかすると警察内部的に、いや間違ったは間違っていいんだ、ただ証拠的にそっちを大事にした捜査をしようというふうにすればいいということになるわけですよね。
そうですね、重要な情報、本当の筋の情報を集めてきたものでも、それを自分が突っ張って言ったところで、
はい、
間違ってた、結果的に間違ってたと分かんないんですから、まだ当時捜査の経過ですから、それを自分が言い通したとしたら、もう自分のポストまたなくなりますから、やっぱり長いものに巻かれるじゃないですか。
そうか、そうするとなんかこれいろいろ難しい感じですね。ちょっとね、その部分はね、
全くチェックする機能がないですから、ですから上の人の捜査指揮が間違ってるということをはっきり言えるような職場でないと、
なるほどね、
ダメですね。民間だと かなりね、いろんな意見を現場の意見を
吸い上げて、
それで会社が発展していくようですけど、警察は第二の警察がないんですから。
そうですよね、
一つでいいんですから。
わかりました。ところで今度ちょっと個人的なことをお聞きしたいなと思ってまして、はい、私は福川事件と冤罪を体験しましてですね、いろいろ不審なことがありまして、はい、大村さんはその刑事事件の証人として呼ばれたようなことあります？
残念ながら刑事事件はないんです。
ないんですか？
交通事故の衝突地点の争いぐらいでですね、
例えばその証人で呼ばれた場合、はい、自分が呼ばれて知っている事実関係なんかについては書面を見たりしていくわけなんですか？
これはもう事前勉強はよくしてきます。
それはもう警察の中でそういうことは当たり前っていう。
当たり前
です。ああ、そうですか、はい、なんか我々の場合はなんか要するにそういうことはしてませんなんてこう偽証しましてされたことあるんですよね。要するに嘘発見器をしたことないとかですね、あるいは録音テープ2回録音したのに1回しかしてないとか言ったりしてるんですよ、偽証ね、はい、でそれについてなんか裁判所は丁寧に失念したのかもしれないとかね、今検察官がそう言ってるんで、もしかするとちょっとお聞きしてるんですけど、はい、あともう一つお聞きしたいのはですね、証拠品の取り扱いっていう規定などは昭和40年代あったんですか？50年代
それは犯罪捜査規範だか、また内部の規定、公演会規則だかなんかで、あるはずです。
ある、
はい、しかし守られてません。
そうじゃなくて規定そのものはある、どこでもあるっていうことですか？
私は確認はですね、今明文上のあれは形としては思い出せないんですけど、あるはずということで、
はい、そうですか。なんかね、福川事件では、昭和61年、中川が大洪水になって、その、河川敷みたいなところにあった県警の倉庫から、嘘発見器の記録用紙が流出したって流出した記録もないって言うんですよ、保管記録も含めて全て流出したと思われるって言うんですね、で規定もないって言うんで、どうだったのかって、ちょっと群馬県警はどうかなとお聞きしたんですけど、
多分これは犯罪捜査規範なりなんなりという
大体ある
受けてあるはずです。
ああ、そうですか、
ですから証拠品台帳もあるし、しかし証拠品のものの保管管理はずさんですよ。
ああ、そう、はい、意外我々が思ってるほどじゃないっていうことなんですかね。
もう保管庫があってですね、整然と並んでるとかそんなことじゃないと思いますよ。担当が自分のロッカーに入れてやったり、私も鑑識をやりましたけども、重要事件の証拠品の足跡を取った石膏の塊が棚にずっと積んであったりですね、その程度のことです
ちょっとお聞きしたいんですけど、もう一つ、はい、私たちの事件現場のその便所の桟が壊れてまして、はい、その便所の桟から鑑識課の係長の指紋が出てきたらどういうことなんですか？ちょっとどうですか、ご経験の上から、
ありますよね。
どうやったら出るんですか、それって。どうやったら
監視係長はそこ行って手袋しないで取るんですから。
手袋するんでしょ。
だから手袋しないで取った状況があったんでしょう。だからその程度 の証拠収集技術しかなかったんですよね。
昔はそんな、はい、結構いい加減だったってことですか？
今はね、テレビなんか見てると
鑑識
なん
です、ね、すごいですね、
すごい防備ですけど、
そうなんですか。
手袋すらなくて、素手で触っちゃ
った。昔はね。
だから警察官の指紋は全部採取して保管してあるんです。
あ、そうなんですか。
それで警察官の指紋は抜くんです、現場で取れちゃったの
そう、意外といい加減ですね。で、大きな事件経験したことありますか？
ありましたね、1年の経験、鑑識だったですけど、死体が出た
事件、刑事としてはどうあります？なんか大きな事件、捜査って関わったとか、
選挙違反の取り調べぐらいですね。あとは鑑識でしたから、大きな事件があるとその下で指紋だとか足跡だとかの採集、そういう証拠採集でしたね。
わかりました。この辺でちょっと一曲じゃあまた聞いていただきたい。
どうぞ。
東住吉事件、私こう迎えに行きましてね、先週お話したんですけど、いっぱい冤罪仲間の顔を思い出しましてね、きっとこの決定を見ながら次は自分がカス番だとか思うじゃないですか。でも、はい、実際に自分が勝てないと虚しくなっちゃうんですよ、悲しくなって。なぜ俺は勝てないんだと思ったことが私もありまして、ぜひ刑務所の仲間に頑張ってほしいと、帰ろう帰ろうっていう歌をここで聴いていただきたいと思います。お願いします。
帰ろ帰ろ格子の窓、夕日が染めれば遠い故 さと思い出す。帰ろ帰ろ、見えない街に子供の声だよ、あばよさよなら、また明日。帰る人のいないうちは明かりもつかない、声もない、売れたままの柿の実が夕日に染まって、人恋しい人恋しいと思えている。帰ろ帰ろ、ふるさとへ帰ろ、帰ろ帰ろ、明日は帰ろ。帰ろ帰ろ、格子の窓に一番星見つけて、遠いふるさと思い出す。帰ろ帰ろ、届かぬ空を鳥も飛んで帰るよ、そっちが俺のふるさと。帰る人のいないうちは一人ぼっちで音もない、庭に枯れたカンナの花が風に吹かれて、人恋しい人恋しいと揺れている。帰ろ帰ろ、里へ帰ろ帰ろ、
帰ろ帰ろ、聞いていただきました。ね、先月は、東住吉事件の2人を社会に取り戻したいんで、またいろいろ多くの仲間を一日も早く無罪、あるいはこの再審開始になるように私も頑張っていきたいなと思ってます。ところで大原さんね、深川事件の例でお聞きしますけど、実は我々の現場ではこの事件現場の指紋採取というのがありまして、私は便所の3を壊したことにされてるんですよ。実際こう壊れてるんですけど2本ね、でその現場の3を当時の早瀬史郎さんという方からちょっと自分で触ってみろと言われたんですよ。
これは危険ですね。
いやだから自分も感じて嫌だって断ったんですけどね、なんだお前自分で触ったのこと、触れないのかなって言われまして、ところがその私に見せた後に12月になって、その便所の3を鑑定したら、なんと取手警察署の小阿久津さんという方の指紋が出てきたんですよ。ですから
その人は何ですか。
いやまさか小阿久津ないと思うんですけどね。ただ小阿久津さんの指紋が出たということは犯人が触ってれば出るということになるんですか。そうすると、
まあ、犯人が手袋しているとか、あの指紋が映らないような細工していれば、
私の場合非常に出やすい指紋だということは証明されてるんですけど、もし私が触ったら出るってことですよね。
そこを素手で触ってれば
出ますよね。まあ、素手で触った当時はコンビニもないですし、夜突然手袋なんか用意できませんから、で私が触ったら出るってことになりますよね。でそこは出ないんですよ。でもう一つお聞きしたいのはですね、当時のこの警察に関わった、今でも元気で生きてらっしゃる桐原さんという方がですね、当時の捜査幹部から、二人の指紋と合わせられないかって言われたって言うんだそうです。それで自分はそんなこと言われたことないんで、そんな合わせることできないって断ったんだ。
なるほど。
調べろじゃなくて合わせろと言われたのは深川事件だからって言ってるんですけど、合わせろって意味お分かりになります？
分かります。
どういうことなんですか、
ね、今はね、写真とか科学的なこの指紋の流線というこの指紋の形ですね、渦、いろんな形があるんです、波形に渦に逆に巻いてる、 この、一人ずつの指の指紋から十何箇所かの共通点、
12点だったと思います。
聞いてますか、はいはい、そこのところ指紋が始まるところ、あの流線が始まるところ、終わるところ、分かれるところ、うん、そういうところを12箇所か16箇所ぐらいを特定して、これとこの指紋は同じなんだということですけど、はいはい、これだけある一人の個人でも指10本あるんですから、ね、はいはい、10種類ですよ、はいはい、それがもうあらゆる数の種類がありますんで、はいはい、ものすごく似てる指紋があるわけですね、
はいはい、
ですからその共通点を見つけて合わせろということは、その嘘の報告書を作れば作れるわけです。
あ、
皆さん分かりますか、この自分の指紋、人の指紋の流線を拡大してみて、
いや
指紋の違い分かりますか。
分かんないでしょうね。
それを人の目で見て当時はやってましたから、鑑識係の技術士がですね。
あ、そうなんですか、
はい、だからあの簡単に、まあ、簡単というか似てる指紋と合わせれば合うんですよ。ですから、まあ、あの桜井さんに3を触ってみろということであれば、これはもうズバリそこから指紋取れば本人の
もの。そうですよね。
しかし桜井さん逮捕されていたんですか、その頃も。
もう逮捕されてました。
逮捕されていればそこでお茶を飲んだり、缶コーヒーを飲んだりするでしょうから、
当時缶コーヒーはなかった。あったかな、
湯飲み茶碗が一番、は
い、湯飲み茶碗で出てました、
ね、つるっとした湯飲み茶碗をですね、お茶を一杯出して、はい、そうするとそれあの中がお湯で温まってますから表面非常に乾いてます、
はいはい、
非常によく指紋がつくんです。
あ、
そこから指紋を取ったものを、現場から指紋を採取するような方法で取って、現場から取ってきた指紋の台紙に貼り替えればいいんです。貼り替え自由なんです、指紋は。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ意外と簡単にできるってことになるんですかね、
指紋
のこのやる気になれば。
警察庁が出している指紋、はいはい、それから足跡の確認件数というのは 99% 嘘です。
え、そう、どういうことなんですか。
鑑識のですね、その指紋を見る技術者、
はい、
それから足跡の鑑定をする技術者の、それを確保しておくために、これだけ警察は指紋の確認をやってるんだということの数字を作ってるんですよ。
あ、
私も昭和57年に鑑識係行って初めて知りました。
あ、そうなんだ、はい、実績作りってことなんですか。
そうです。
何でも実績ですね。
もう数字がもうとにかく数字の社会ですね。
なんか 先月、の末にもなんか千葉県警とね、あの兵庫県警がなんか交通
あれで
ごまかしたとか、意味ないんじゃないかってこと、あれもやっぱり実績にしたいっていうことなんですかね。
もうそうなんです、評価が高いんです、死亡事故を減らすことは。
なんかわけわかんない世界ですね。
もうですから警察、統計というものは全くデタラメです。
あ、警察白書とか国書とかあるんですか、はい、
そこに行った本になると国会でも何でもみんなそこを引用して、その数字は走ってますけど、もうその根本がデタラメなんですから、もう警察統計なんか全くデタラメです。第三者がチェックする機関がないんですから。
一応国家公安委員ってありますよね、公安県警公安って
笑っちゃいけないですね。で
それとあれなんか年間1000万以上もらえて何してるんだっていう、一応あれがチェック機関になるんですよね、日本の場合は。
形はそうですけど、ね、都道府県単位に公安委員がいますけど、はいはい、みんなお客さんじゃないですか。
そうですね、
企業なり、今なんか群馬県ひどいですよ、旅館の女将が委員長ですよ。なんか暮れに宴会するので安く使わせてくれみたいな、もうそんなレベルですよ。
しょうがないですね、本当ね。
で公安委員に直接意見を言っても、全部それは警察官が、その事務局が警察職員ですから止めまして、伝わりません、チェック機能ないんです。
はい、そうですか。で、あのまた今週もね、まだ時間がなくなったこと
も申し訳ない。
それでね、あのちょっと最後に一つお聞きしたいんですけど、今のその指紋の件に関してなんかですね、まあ、袴田事件を含めて、はい、そのまあ、福原事件は幸いにしてもね、桐原さんという方、立派な方がいて指紋の出ちゃいが防がれましたけど、もう冤罪事件にはこの証拠の捏造というのはつきものですよね。あ、なぜやっちゃうんですかね、警察って。
科学的証拠というような言葉が好きなんですね。ですから決定的な、今で言えば DNA
ですね、
それからもうその当時は指紋、
はい、
こういうものが決定的なんだということで、そして裁判官が見ても分かんないじゃないですか、指紋見ても、この指紋とこの指紋は同じなんだと言われれば確かに同じかなということ、
例えば狭山事件なんかの場合、なんか2回本当に狭い家の中に十何人捜査官に入って、2回目なくて3回目に突然この180センチぐらいのカモイから出てきたとかね、はい、そういう、まあ、かかがでっち上げなんですけど、それなぜやっちゃうのかっていうのは不思議なんですよね。やっぱり功名心というか実績というか 成績というかそういうものなんですかね。
やはり捜査の方向付けを裏付けるためにするんでしょうね。
一遍起き出したらそれを成立させるために何でもしちゃうということなんですかね。
そうですね、止まらないですね。
なんか今日もすいません時間がなくて、これもう一緒来週もちょっとになっちゃうんだけど、すいません本当に、
くだらない話で申し訳ない
んですけど、いやいやそんなことない、本当に警察内部の話って私は全然わかりませんので。
そうですよね、
多分お聞きになっている方も、いやもっと聞きたいなとおっしゃってるかもしれないので、ぜひ来週もすいませんけど、もう一緒、はい、おいでよろしくお願いします。
すいません。
なんかあの大原さんの話を聞けば聞くほど警察って闇の世界、闇の社会だなっていう感じが深まりますけどね。これどうしたらいいのかなって。私はそのそれなりに警察を信頼したいし、ね、その正義を通る社会、世界であってほしいと思うんですけど、これやっぱり法律から変えなくちゃいけないですかね。これ社会のみんなの責任かな、そんな気がします。今日もですね、あの皆さんに希望の歌であるユダヤの春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上に、どこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみに季節は流れゆく、空の下の人の上の、どこかどこかどこか、春待つ人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさいつか。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。笑っている。